イエスはご自分の身に起こることを何もかも知っておられ、進み出て誰を探しているのかと言われた。彼らがナザレのイエスだと答えると、イエスはエゴエイミ、私であると言われた。ヨハネによる福音書18章4節5節の御言葉です。皆様おはようございます。今回もエゴエイミ、私はある、私はあるというものだという言い方で、イエス・キリストがご自身を紹介された箇所からお話ししたいと思います。ヨハネによる福音書で最後にエゴエイミという言い方が出てきますのは、イエス・キリストが弟子のユダに裏切られて逮捕される場面です。主イエスにはいつもお祈りをされる場所がありました。ゲッセマネの園と呼ばれる場所です。弟子たちを伴ってそこでお祈りをして一晩中過ごされることもありました。主イエスは弟子たちと過ぎ越しの食事、すなわち最後の晩餐を終えられた後、その園に行かれました。その食事の席を途中で抜け出した裏切り者のユダもずっと前からその場所を知っています。そして引き渡される晩、ユダは600人から1000人と言われる兵士たちと、ユダヤ教の最高指導者である祭司長とファリサイ派の人たちの下役を引き連れてこの園にやってきました。武器を持たない一人の人、イエス・キリストを捕らえるにはあまりにも大勢の人でした。主イエスと弟子たちは草むらや岩陰に隠れているだろうと想定されていたため、過ぎ越しの祭りの満月の明かりの下、松明や灯火、そして武器を手にしてやってきたのです。イエスはご自分の身に起こることを何もかも知っておられ、進み出て誰を探しているのかと言われたと聖書は記しています。一体誰を求めているのか、誰を求めているのか分かっているのかという問いにも聞こえます。彼らはナザレのイエスだと答えます。しかし彼らは誰を求めているのか本当は分かっていませんでした。そしてイエスはエゴエイミ、私であると言われたのです。聖書の翻訳は私であるとなっていますが、それがエゴエイミ、私はある、私はあるというものだという表現になっている箇所です。兵士たちはナザレのイエスを探していると言っていますが、それが本当はどなたであるのか分かっていなかったのです。エゴエイミという返事を聞いた兵士たちは後ずさりして地に倒れたと聖書は記しています。地に倒れたということは、この言葉を発せられると同時に主イエスから神の力が出ていったということです。主イエスご自身が本来持っておられる神の力が兵士たちを地に倒したのです。主イエスはもう一度同じ質問をされました。誰を探しているのか。そして再び兵士たちはナザレのイエスだと答えています。主イエスはエゴエイミ、私であると言ったではないかと二度目もエゴエイミと言われ、ご自身が預言者モーセに現れたあの神と同じなのだということを言われたのです。聞いた者たちは本当に驚いたと思います。私を探しているのならこの人々は晒せなさいと主イエスは弟子たちを守ろうとされました。それはあなたが与えてくださった人を私は一人も失いませんでしたとかねてから語っておられた主イエスご自身の御言葉が実現するためであったと説明が加えられています。すると主イエスの一番弟子ペテロが大祭司の手下マルコスという人物に打ってかかり、右の耳を切り落としたのです。ペテロは600人以上もいる捕らえに来た者たちと一人で戦おうとしたのです。とても勇気ある行動です。しかし主イエスは 剣を鞘に収めなさい。父がお与えになった杯は飲むべきではないかと言って、自ら十字架の死に向かって行かれたのです。マタイによる福音書の並行箇所には、剣を鞘に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びると記されており、ルカによる福音書の並行記事には、その耳に触れて癒されたとあります。主イエスは、父がお与えになった杯は飲むべきではないかと言って、自ら十字架の死に向かって行かれました。この十字架の杯は、どんなに熱心なペトロでさえ、決して飲むことのできない杯だったからです。それは、罪に対する父なる神様の怒りと罰と呪いを一身に受けるというものだったからです。イエス・キリストは何の罪も犯されない聖なる神の御一人子でしたが、この神の怒りの杯を一人で飲み干すというのが使命だったのです。ご自身を通して信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためです。そのために自ら十字架の死を引き受けてくださったのです。このお方によって私たちは罪を許され、癒され、救われるのです。あなたは誰を探していますか？イエス・キリストは言われます。エゴ・エイミ、私である。